女性の月経とスポーツ、ゴビ砂漠250キロを月経中に走る話。こんにちは、ザ・チェンジオブライフチェブラ、更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。この番組では40代からがよりご機嫌に快適に過ごせるようなヒントやアイデアを発信しています。さあ、今回のテーマは女性の月経ですね、生理とスポーツ、そんなテーマでお送りをしていきたいなと思います。まあスポーツをしている女性にとってこう月経っていうのは結構ね、試合と重なってしまったりとか大会と重なってしまったりとかすると、まあ、どうしようと頭を悩ませる問題だと思います。で、長年、まあ、これまではですね、まあ、黙ってなんか我慢して対処するものみたいな風潮がありました。痛くても重くても試合には出るみたいな、はい、生理のこと口にすること自体なんか結構ねタブー感があるとか、なんとなくはばかられる感じがするとかっていうのがねあったと思います。だけど最近結構変わってきていてですね、時代も進んできていて、フェムテックっていう言葉が広まって、でそして新しい月経アイテムですね、月経カップとか、またこう吸水ショーツであったりとか、あとはお薬ですね、こうピルによって生理の周期をコントロールしたり周期をずらすっていうような方法ができたりとか、結構ね選択肢が随分増えてきたなと思います。まあ、とはいえじゃあね、どれが自分に合うのかっていうのはまだまだ手探りの人が多いと思います。私はですね、来週からモンゴルのゴビ砂漠に行ってまいります。はい、ゴビマーチっていう大会があるんですけれども、マラソンって呼ぶのかな、なんかステージレースで250キロを7日間かけて、で自給自足、つまり食料とか寝袋とかも全部リュックサックの中に入れて自分で背負って砂漠を進み続ける大会っていうのがあるんですね。で、その250キロを7日間かけて進む大会に出場するわけです。はい、でもうすごい楽しみなんですけれども、だけどその期間がですね、どうやら私は月経と重なってしまうぞというのが大問題で頭を抱えています。はい、で今日はですね、じゃあそんな中で、どんな答えを出したのかとかね、どんなね、こう月経と女性のスポーツですねについてテーマを当てて皆さんとお話を共有していきたいなと思います。で、まず私がこう悩んだ2つの選択肢があって、でそのうちの1つっていうのはお薬ですね、ピルをこう飲んで、でそして月経をずらす、つまりは大会中もずっとお薬飲み続けて、で大会が終わった時に月経が来るようにコントロールをするっていう方法です。なのですが、はい、実は私これまでピル飲んだことがないんですね。で、それを思って7日間の砂漠のレースで初めてのピル、どうしようかなと、もし副作用が出たりとかしたらとか、もし体に合わなくてちょっと調子悪くなっちゃったらとか、こうなんせこれまで試したことがないので、こう未知の体調変化っていうのが過酷なレースの最中に起こる可能性を考えると、いやちょっと選択肢として怖いなと思ったんですね。で、わあどうしようかなって悩んで悩んで、で結論を出したのは、通常通りのナプキンでいつも通りに対処しようっていうふうにしました。で、これはね、なんだと、なんか地味な結論だなと思うかもしれないんですけど、だけど自分の体を一番よく知ってるのはやっぱり自分じゃないですか。すごく世の中にあるいい方法を、知るっていうことも大事だし、なんか事前に試しておけばよかったんですけどね、試してなかったので、なので知らない方法でちょっと不安要素を作るよりも、自分が今は信頼できる方法っていうのを選んだということです。そしてですね、この砂漠のレースで怖いのは、なんか不安に思っているのは7日間お風呂に入れないっていうことなんです。で、 月経中にですね、やはり不衛生な状態が続くといろいろトラブルが起きやすくなります。でこれはですね、別に砂漠のレースを走るとかじゃなくても、例えば災害時でもね、お風呂に入れなくなるっていうような期間が続くっていうこともあると思うので、ちょっとね参考になればと思うんですけれども、例えばね、ずっと不衛生環境が続いていると、例えば細菌性の膣炎であったりとか、デリケートゾーンの細菌バランスが乱れちゃって、でまあ痒みとか匂いに悩まされるっていうことですね。で他にはずっと不衛生な状況が続くとカビが生えてしまう、カンジダ膣炎ってね言われますけれども、とか膀胱炎であったり、あとはかぶれちゃってね、こう痒くなったり痛くなったり皮膚炎になってしまったりっていうようなことがあります。でいや、これをどうしようかなっていうふうに思ってですね、でそれで私が準備したのは、自作の超軽量ウォシュレットをですね作りました。そうというのも、やはりこの砂漠のレース全部リュックサックに背負って荷物を持っていくので、持っていけるものっていうのが限られているんですね。あんまり大きいもの入れられないし、また重いものとか、容量かさばるもの入れられないので、なので自作ですごい軽いウォシュレットを作りました。でこれ皆さんも作れるのでね、よかったら自作していただきたいんですけれども、100均とかだと今ホームセンターでウォシュレット売ってるんですけど、それよりもねすごい軽量で作れるものですね。で方法は100均の園芸コーナーに行っていただいて、で園芸コーナーですね、植物とか育てるやつですね。で水差しのこうなんか先がこうくるんと丸まってる水差しがあるんですよ。でその先端部分と、あとまた100均でね、こうぺっちゃんこに畳めるボトルが売っているんですね。でそれを組み合わせるだけです。なんかね、蓋の部分がちょうどあって組み合わせるだけなんですけど、だから合計200円で作ることができるんですけれども、もうぜひね試してみていただきたいです。でここ水を入れてこうちょっと押すだけで、すごい原始的なんですけれども、だけど軽くてかさばらなくって、しっかりちゃんとね使えるものです。はい。ですごくかさばらないし、ちっちゃくコンパクトにすることもできるので、例えばねこれを私のまだねレース始まってないので今は想像なんですけれども、レースの途中で使えるタイミング、お手洗いにね行く時とかにこうナプキン交換しながらさっと洗うっていうことができますので、これだけでかぶれてしまったりとか感染症にかかるリスクっていうのをぐっとね下げられるはずです。完璧にねもうお風呂に入るくらい清潔にするっていうのはできないけど、最低限の衛生っていうのはなんか工夫することができるなと思って、これをね持っていこうと思っております。でこういうなんか人って不自由さと、あとなんか未知の挑戦みたいなのをするとアイデアが嫌おうなしに出てくるんだなということを思って、やっぱりこのねレースと月経が重なっちゃうぞと思ってから、なんかもうずっとね頭でどうしようかなどうしようかなって考えていたんですよね。で月経だけじゃなくてもレースに出ようと思った時に、じゃ食料をどうやって運ぶのかとか、どういう食料を、要は軽量で栄養があって、でそして美味しく食べれるもの、食べた時に幸せだなって感じられるものをどう選ぼうかなとか、こう装備の重さをどうやって削ろうかな、だけど削った中でも、ね、できるだけ快適に過ごすにはどうした方がいいのかなとか、でまた月経をどう乗り越えるのかなとか、でこういうのって普通に暮らしてたらなんかあんま考えなくないですか。なんか普通に暮らしてたらウォシュレット自作しようだなんて思わないじゃないですか。はい。だけどこういう制限ですね、持ってけるものに限りがあるとか、また不自由さがあるとやっぱりすごい頭って動き出すんだなっていうことをね、はい、発明家になっております今。はい。で、でもこれってなんか更年期の不調も同じじゃないかなって思ってて、例えばなんとなく体がしんどいなっていう制限の中では、なんかこの ね、やっぱそのまま暮らすのしんどいだけじゃないですか。なのでどうしたらちょっとでも楽になるのかなとか、自分なりの答えを探していくじゃないですか。でもちろん世の中には便利なサービスもねいっぱいあるんですけれども、だけどね、こう何が自分に合うのかっていうのは試行錯誤してみないと分かんなかったりとかっていうことがあると思います。でもなんかそのこと自体が結構自分を進化させたりとか、いろんなアイデアをね出すことにつながるんじゃないかななんていうことをちょっとこれを通して思いました。40代っていうのはこう月経との付き合い方っていうのも変わってくる時期ですよね。で例えばね、40代前半ぐらいから周期がね乱れる人が増えてきます。で量が増えたり量が減ったりっていう方もいたりとか、また更年期ね閉経に向けて、また閉経からの体の変化に向けて結構人それぞれに変化をしていくんですけれども、その度にどうすればいいのかなって迷うのはもう当然のことですよね。なんかピルにねするのか、お薬にするのかとか、ヘムテックアイテムにするのかとか、もう昔ながらで、ね、慣れてるナプキンのまま行くのかとかっていう、この正解っていうのはもうあなたの体と生活スタイルの中にしかないわけなんですよね。でこれは別に月経のことだけじゃなくていろんなことに言えると思います。で砂漠のこのね準備の中で私が学んだというかね、今思っているのはやっぱりこの自分がどうすれば快適かなっていう方法を自分で選ぶっていうこと、自分で選ぶっていうこと、もうなんか誰かにねこういろんなヒントをもらうのもすごい助かるんですけれども、その中でやはり自分が選択をしていくことっていうことですよね。自分の体の声を聞いて決めるっていうこと、その積み重ねっていうのが砂漠のレースもそうなんですけれども、なんか更年期自体を乗り越えるものというよりかは、なんかこう上手に付き合っていくものに変えていくんじゃないかなということをねとても思いました。はい、というので今日はですね、生理とスポーツというテーマでお送りしました。皆さんはどんな対策を行っていますか？さあ最後にお知らせです。更年期のことをもっとちゃんと知りたいとか、また誰かに伝えられるようになりたいなと思ったら、こんな場所がありますよ。一般社団法人チェブラ更年期ライフデザインファシリテーター養成コースです。更年期の正しい知識、女性の更年期と男性の更年期も扱っています。でそれから社会背景であったり、セルフケア方法、そして、医療機関受診のコツや、またそれらを伝える力というのを学んでいける、そんな養成コースです。7月からスタートいたします。一緒に学んでいきませんか？そして講師として一緒に活動をしていきませんか？詳しくはですね、こちらのチャプターにリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。というので今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。今日も良い一日を。永田京子でした。